プリマコフは無線機の送信ボタンを押したまま、唇を薄く歪めた。広場で展開する自衛隊の動きは読めていた。彼は迷わなかった。
掃討班、駅構内へ。目標は証人の排除。念のための掃討だ。
了解、中佐。すぐさま駅構内へ向け、ビルとコンテナ残骸を縫うように迷彩服の小部隊が浸透していく。不規則な体型は遮蔽と車線確保を両立させる理想的な展開。暗闇と雨のカーテンが彼らの動きを完璧に隠していた。薄闇に紛れていた敵兵が突然動き出した。
二個分隊約16名。通常の小隊展開ではない。だが統率は極めて高い。
黒木の無線機が冷静なオペレーターの報告で震えた。
接敵、北東側ビル群より展開開始。遮蔽物確保。都市線訓練済みの動きです。
黒木は短く吐息を漏らす。
やはり来たか。
プリマコフ中佐率いる本隊は金沢駅東口広場に面したオフィスビルの外壁を背に素早く散開した。もてなしドームの破壊され尽くされたガラス張りの屋根が爆風できしみ、兵士たちの影が張り出した屋根の下に滑り込む。遮蔽物、壊れた車両、倒れた標識、瓦礫、一瞬のうちに戦闘態勢に入った。ビル群に降りしきる雨音だが、隊員たちは濡れたアスファルトの滑りも計算した上で正確な軌道を描いて進んだ。
ブラックホーク並みの連携。
黒木は思わずつぶやいた。 NATO 標準の CQB、接近戦闘を身につけた者の動き。椿山正規軍にここまでの技能部隊がいるはずがない。つまり選抜された過激派文献隊だ。同時刻、音楽堂前広場。冷たい豪雨が音もなく地面を叩き続けていた。プリマコフ中佐の命令を受けた偵察分隊の隊員たちは無言のまま広場の外縁と散開。照準器の赤いドットが破壊された駅隣接ビルの黒い外壁にそっと浮かんだ。ビルの影、瓦礫の中、吉川は黒田の体を無理やり引き寄せ、自身も瞬時に膝をついて伏せた。 AKK の乾いた発射音、 7.62 ミリ弾が彼らの頭上をかすめ、崩れかけたコンクリ片をコッパみじんに砕く。弾痕から水しぶきが爆発する。雨足は強くなるばかりだった。
見つかった。
吉川が低くうめいた。商業ビルの内部にいた彼らの位置が音楽堂前の偵察兵によって偶然捕捉されたのだ。
なんで撃たれてんだ。
黒田は恐怖に目を見開き、地面に張り付く。吉川は冷静に戦況を読んでいた。
ビル内部に人影。特殊部隊なら適正の可能性ありで即座に撃つ。偶然だが完全に巻き込まれた。本体じゃない。接敵は10人以下。先行偵察部隊だ。狙撃兵は1名。あとは制圧用の突撃兵が3、4名。連携も悪くない。
お前は絶対に顔を出すな。
黒田はうなずくしかなかった。大粒の雨が重機にも瓦礫にも容赦なく叩きつける。吉川は耳元で聞こえるザーッという滝のような高音に苛立ちすら覚えた。その時、瓦礫の陰で気配を消していた椎名の背中が不自然にこわばる。視線の先はスマートフォン。画面には土砂災害警報の文字。 指先がわずかに震えた。
シーナ。
吉川が怪訝な声を漏らした。だが次の瞬間、鋭く乾いた金属的な発射音が耳を打ち抜いた。
スナイパー！
吉川が叫ぶ。破壊されたビルの鉄骨柱に命中した弾頭が火花を散らせた。プリマコフ側の狙撃班が支援射撃に入ったのだ。シーナの頭部スレスレの場所に冷たい弾丸の風が通り抜けた。一瞬シーナの顔が引きずり、崩れた壁の裏に倒れ込む。
クソ。
吉川は黒田を抱えるようにしてさらにビルの中の奥へと滑り込んだ。その瞬間にも空からは無慈悲な豪雨が降り注ぎ続けていた。プリマコフの分隊は前進を開始する。音楽堂前広場から商業ビル側への突撃移動だ。銃口を構え、隊員同士がアイコンタクトで連携。雨の中、ブーツが水たまりを無言で叩きつける。
くっ。
吉川は息を詰めた。
時間がない。このままではここは包囲される。
その時、シーナの眼光がわずかに鋭く変わった。濡れた床を這うように移動し、視線を戦場の影へと定める。
あれはプリマコフの2個分隊。おそらく相当部隊。目的は商人の配置。俺か。
静かに。だが確実にシーナの中の別の人格が目覚めつつあった。
五ノ瀬、いかがでしたでしょうか。ご意見やご感想があればポッドキャストのレビューや X からお寄せください。皆様の声は非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてここからは少しだけ制作者闇と船 F からのお知らせです。実は今全く別ジャンルになるんですけれども、48歳から家を建てるおじさんという新しいシリーズを準備しています。まあタイトルの通り、まさに自分の家をどうするかという話なんですけれども、まだ何にも形にはなってはおりません。それでもいずれちゃんと始めるつもりですので、その時にはまたご案内させてください。ではまた次回のこの線でお会いしましょう。ごきげんよう。